はい、皆さんこんばんは。今日はね、ちょっとね、タイムリーじゃないんですけどね、北海道日本ハムファイターズのね、監督が新庄になりましたね。これね、ある意味僕は結構期待しています。いろいろね、言われているんですけど、結構新庄って野球詳しいんですよ。なんかね、はちゃめちゃやる感じはありますけどね、野球については非常にこうしっかりしたね、意見を持ってて、まあ自分はね、守備の人というふうに思っているようなんで、このね、監督4人制度みたいなね、まあいわゆるコーチですよね、そういうふうにコーチをね、監督という位置づけにして、まあ、ピッチング監督は誰、バッティング監督は誰、守備監督は誰っていうようにね、まあ走塁系かなとは、まあ、走塁系ってどうよっていうふうにね思いますけどね、まあ打撃、と走塁ってまあ違うっちゃ違いますけどね、まあそもそも走塁についてね、一から習う人はほぼほぼいないんでね、大体野球経験者ですからね。まあ今年はね、戦力が育つ期間もあるんでね、今年っていうか来年、来季はなかなかね、浮上しにくいかなとは思いますけどね。まあそれでもお客さんは入るかな。まあプロ野球はなんて言ったってね、見せ物ですからね、客が入ってなんぼっていうね、商売なんで、まあ、客が入らないことにはね、何したってダメですよね。まあそこに目をつけたのが、日本ハムというね、形。で、新庄はね、48歳になってから、こう、プロ野球を目指すっていうことでね、トライアウトを受けて、結果的には落ちてしまいましたけどね。まあその時くらいからね、そんな話をしてたんじゃないかな、というふうにね、思ってますね。まあただその時はね、稲葉がね、最有力ではありましたけどね。まあこれね、稲葉さんはね、ちょっとストイックなんですよね。何でもこうストイックに求めたがる、まあそんな性格なようなんでね、それがハムの風土に合うかっていうとちょっとね難しいですよね。なのでこうバッティングコーチにね、小笠原が来た時に、まあこれダメだなっていう風にね、僕は思いましたね。彼もねストイックなんでね、もうちょっとね若いチームなんで、みんながのびのびとできるようなね野球環境がいいのかな、まあハムの風土かなという風に考えた時には、やっぱり新庄あたりはね非常に、うってつけなんじゃないかなという風にね、まあここに目をつけるハムのねフロント陣もすごいなっていうね、もうなりふり構わず行っちゃうみたいなね、まあ大谷翔平を取った時もまあそんな感じでしたよね。どれだけね、監督が欲しいと、栗山さんが欲しいと言っても、フロントが OK を出さない限り、そんなちょっとね、プロ野球に入りたいって言ってない、日本のプロ野球に入りたいって言ってない子をね取るっていう、この決断はね非常にこう勇気のあることでね、ドラフト1位ってそこをね説得して、ハムに来て今のね、大谷翔平があると、まあ、確実に思いますからね。しっかり4年間下積みをして、そこからまあ下積みといってもね、プロの下積みなんでね、まあ、アメリカ行ってね、そのベースがあったんで体も大きくなりましたしね、まあ、非常にこう来季はね面白いかなというふうに思いますね。再来年はね新しい球場ができますからね、まあ、非常に楽しみではありますよね。まあ、野球ね見てては本当楽しいっちゃ楽しいですからね、もうぜひね、生で、見てほしいなと思います。まあ、やっぱりねプロのスポーツはね生で見るのが一番です。もう生で見ればねやっぱりその凄さ、まあ、サッカーもそうですしね、バスケットボールもそう、まあ、ゴルフの生はね大したことないですね。わかんないですからね。 本当のね、この体のぶつかり合い、サッカーとかバスケって、体のぶつかり合いなんでね、本当すごい音しますしね、吹っ飛ばされたらね、ドワーンって言いますからね、そういった迫力、まあ、プロだなっていう、まあ、これでお金を取ってね、まあ、見せ物にはなりますけどね、まあ、ガチンコでやるものっていうのは、何でもワクワクしますよね。まあ、皆さんもね、ガチンコで勝負する時が日々ね、あると思うんですよ。まあ、コンペとかね、提案するとかって言ったら、もうこれガチですからね。向こうも真剣、こっちも真剣。なんでね、やっぱりガチのものっていうのは非常にこう、楽しいですよね。まあ僕釣りもガチなんでね。まあ遊んでやる時もありますけどね。一人の時はね、本当ガチでやりますからね。やっぱりその辺のね、本気の勝負っていうのはね、ね、ワクワクしますよね。なのでこうペナントレースってこれはね、大した、まあ、まあ選手はねガチなんでしょうけどね、そこまでガチかっていうと、まあ、そこまでガチじゃない。ただこれがA クラス B クラスっていうのがあるんですけどね、まあ、A クラスと B クラスじゃね全然違うんですよね。それに対して球団もお金を出したりね、人参ぶら下げたりするんですけどね。まあそうなった時に、本当にね、面白い勝負になるかな、というふうに思いますね。あれ、最近、トントン聞かないけど、多分大谷の MVP なる、まだ発表になってないのかな。ね。もう確実に MVP ですよ。総なめ。大谷翔平の一人勝ち。この間ね、ちょっとメルカリ見たんですけどね、大谷翔平のグッズはめちゃくちゃ高く売れてる。実はね、結構儲かった。昔からね、大谷翔平のもの持ってたんでね。でも大体ね、なんかこう、買うとかっていうよりも、球場に行ってね、くじ引いて大谷翔平のものが当たるとかね。そんな感じ。まあね、今サッカーももう、あと4節、5節でね、終わっちゃいますしね。今はこう、バスケット。出番が北海道ね。今年は結構いいかな。天皇杯ちょっと負けちゃいましたけどね。でも、今年はね、なんか期待が持てる。非常にこう、面白い。ね、土日はね、ほぼほぼ、ダゾーンでね、見てますけどね。なかなか、いい感じでね。やっぱりこうやって、中間層のチームでね、長く揉まれていると、やっぱり強くなって、若い子たちが育っていく。で、これ、ね、選挙の話も同じなんですよ。なんで負けるのに、絶対負けるのに、選挙って出るじゃないですか。今回北海道の中ではね、単独、まあ、小選挙区で、維新の人はね、勝つことがなかったんですけど、選挙制度でね、その票を取っとくと、比例の方にもね、影響してくるんで、やっぱり出しとくことっていうのは大切なんですよね。でも落ちるの分かってるけど一生懸命やって、まあ名前を売る、まあこういったことが大切になるのかなと。まあどの世界もね、下積みっていうのもしっかりあって、それがベースになってね、生きていくのかなというふうに思います。なのでね、今回ね、新庄の話をしたと思うんですけど、僕は本当にね、新庄が監督になってことをね、野村監督がね生きてて報告に行った時にね、なんかそれを想像しただけでね、なんか泣けちゃうんですね。まあ、かなりのこう信頼とね、絆があったんでね、ここはね本当に考えるだけでもね、なんかジーンとくるものがあります。生きてて欲しかったですね。まあ野村節をね言うんでしょうけどね、でも心から喜んでるかな、まあ、天国の上からも喜んでるんではないかなというふうに思います。はい、というわけでね、今日はこの辺で終わりになります。それではまた、したっけ。